私は誠のブドウの木、私の父は農夫であり、あなた方は私の枝であるという、この今、御言葉は大変美しい御言葉でございます。まあ、それゆえ、多くの方々に愛されている御言葉の一つでありますし、まあ、同時に大変慰め深い御言葉として、まあ、皆様に親しまれているように思われるわけであります。イエス様がおられたイスラエルでは、ブドウの木というのは、まあ、どこにでも生えていた馴染みのある木であります。日本で言うならば、桜になるのかな、そんな感じですね。馴染み深い木です。まあ、どこにでもある木なんですね。でそういうことから、それはイエス様の時代に限らず、まあ、旧約においても数多くブドウの木、もしくはブドウの園という例えをしている箇所は聖書でたくさんあります。ちょっと挙げてみると、詩編の80編の9節や、エレミアの2章の21節、イザヤ書の5章の1節、2節などなど、こういうふうにイスラエルの民にしてみれば、まあ、大変またブドウのことを言うと分かりやすい例えに、まあ、なっていたわけであります。でも、ブドウというのはその果物の中でも安いですね。日本ではブドウって高いんですけど、でもイスラエルの方では非常にブドウは安い、誰でも食べれるものでしたけれども、その割にはブドウ自身は安いんだけれども、でも作る側からしてみるととっても手間のかかる果実であったというふうに言われて、まあ、作る側としてはあまり割に合わないけれども、どこにでもあるので、まあ、みんな作っていたっていう、まあ、そういうようなものだったそうでございます。はじめにこの例えの解き明かしをさせていただきますと、まあ、これをブドウの木がイエス・キリストでありますし、そこからキリストの体ということで、まあ、教会を指しているというふうに言っていいんだろうと思います。そしてそのブドウの木を育てる農夫が父なる神様であると、そしてブドウの枝と実が、まあ、私たち人間であるという例えであります。まあ、その中で確かにこの御言葉は慰め深い、味わい深い言葉なんですけれども、しかしある意味でこれは大変シビアなと言いましょうか、厳しい御言葉でもあるわけなんですね。二面性が述べられているということです。つまりイエス様は私たちに、私につながっていなさいと呼びかけられ、宣言された。つながっている、つながっていない。その二面性があって、つながっているのであれば素晴らしい、美しい言葉になるけども、つながっていないのであるならば、これはとてもシビアな御言葉になるわけであります。二節をご覧いただきますと、実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさるというふうに書いてあるんですけども、この手入れをするっていうこの言葉は、いらない葉っぱや小枝を切り落とすということです。まあ、剪定する必要があるということです。本当に良い実がなるように、邪魔な葉っぱや小枝は実る前に切り落とすということです。まあ、それは皆さんがお分かりになると思うのは、剪定するっていうことなんですね。不要なものは真の実のために神によって取り除かれる、剪定されるとイエス様はさらっと言っているんですね。そのように私たちがより密接にキリストにつながる、より豊かにキリスト者らしい、まあ、教会の実を結ぶためには、まあ、ふさわしからざる邪魔な要素というのは神が切り落とすと、こういうわけなんです。神が育て、神が切り捨てる、まあ、これは 第一コリントの3章開けませんけれども、第一コリントの3章の1節から9節でもパウロが述べている言葉であります。アポロがうんぬんというところですね。私たちが生活していく中で、あの葉っぱ、あの小枝が必要だと自分は思っているんだけども、実際はそのような葉っぱ、枝にはどうもできない、確保できないという、そういったことが多々あると思います。まあ、それは神様がより豊かにキリストたちと私たちがつながるように、そのような葉っぱ、小枝を切り落とされるという、まあ、現実、事実を私たちは覚えねばなりません。教会というその共同体、キリストの体である教会という体の中で切り落とされるということがあるんですね。剪定されるわけですから、その 木であるならば痛いでしょうね。痛いんですから多少の血が出るかもしれません。この葉っぱや小枝を切り落とす、まあ、そういう剪定するということを、まあ、聖書はその教会に対しての、まあ、試練とか訓練というふうに教えているということになるんですね。私たちが豊かな実を結ぶようになる、キリストに完全に近づいて完全に結ばれる過程として、決して私たちが無傷でいるというわけではないということを、私たちは心構えていなければならないということです。何らかの傷を負い続けていく中で豊かな民となり、キリストに完全に結ばれていく、まあ、そのような中でイエス様は私につながりなさいと、こういうわけであります。ここでつながるというのは止まるという意味でもあります。イエス様は私たちに止まり続けなければならない、そのような認識、選択、決断をイエス様は私たちに求め続けているんですね。先ほど子どもたち言ったように、教会から離れないっていう、そして先ほど子どもが一回はいいのとかって、そういうやっぱり我々は重荷とかそういったものが出てくるわけなんですね。2節と6節をご覧いただきたいんですけども、ここではキリストにつながっていない枝は父なる神様に取り除かれて外に投げ捨てられて集められて焼かれてしまうと、こう書いてあります。キリストにつながれていない枝は今元気があるかもしれないけれども、必ず枯れて滅びるんだということです。しかしキリストにつながっている枝は枯れないで豊かな実を結ぶということになるわけであります。最初にも申し上げましたように、すべてがキリストにつながっているわけではない、つながっているという、まあ、その両面がある。ですから私たちはその自分のその気が引き締まるというましょうか、引き締められる思いの中で、そういう中で主は私たちをつなげて生かしておられるということを、まあ、この年の初めに覚えたいわけであります。4節と5節をご覧いただきたいんですけども、キリストの枝ある私は己から実を結ぶことはできないと4節に書いてあります。事実とキリストを離れては何にもできないということ、これが神様の真実であります。枝は枝であって、枝自身は実を作ったり実らされたりすることは絶対できない。実らせるのはブドウの木であるキリストご自身であり、農夫である父なる神様であられるということ。枝が実を実らせることができると思って、神の目から見てできないことをできるというふうに思うこと、まあ、これ行動するということが、まあ、聖書では傲慢というふうに教えているんだろうと思いますけれども、私たちは枝に過ぎないということ、枝は枝であって、枝である私たちが私であるということを 私たちは覚えなければなりません。私たちが枝であるという謙虚さを持って、キリストから離れないでは何もできないというその自分を肝に銘じたいと思うわけであります。それが、そして今日牧師が一番皆さんにお伝えしたいのは、先ほど教会学校の子どもたちにも伝えたことです。キリストから、キリストにつながっていなければ私たちキリスト者は私ではないということ、キリストにつながっていなければ潮田は潮田ではないということ、今神と共にキリストがおられるから聖書を読むことができ、賛美をすることができ、礼拝に出席することができる枝である私たちは、キリストの招きにおいて今ここで私たちはその枝として主にあって結びついているのであります。その言葉を私たちが信じる、そして今ここで礼拝をしているということで、3節、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。神様が、イエス様があなた方はすでに清いと宣言されている、だからキリストにとどまり続けているということ、これが私たちの今日覚えていくことであります。今年1年間、今年新しい年が始まります。礼拝を守り、主を賛美し、教会で奉仕をしていく、その積み重ねにおいて自分が本当にキリストにつながっているということを自覚し、確信し、主に賛美していく、そういう1年間でありたい、そう思うわけであります。礼拝を守り、主を賛美し、教会で奉仕をしていく、今年1年間一つ一つそうしていくことにおいて、自分はキリストにつながっているんだという、その信仰を持って今年1年間乗り越えていこうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうか私たちがイエス・キリストにつながっているということを、年の初めにあなたの御言葉をいただきました。どうか私たちがあなたにつながっているということを信じ確信し、また礼拝に来続けることができるように、今年1年間私たちを守り憐れんでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではただいまより聖餐式を執り行います。聖餐式の準備を行いますので少しお待ちください。賛美歌の206番の1番を賛美して聖餐に備えたいと思います。賛美歌の206番の1番を賛美します。